恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今日は教会総会がこの礼拝後に持たれます。またその後は日英合同の臨時総会が持たれ、教会の移転に関することが話されます。共に大切なミーティングですので、どうぞどちらもご参加ください。このサンディエゴ日本人教会は1930年に創立されました。私たちの信仰の先輩方は主と共にこの教会の土台を据え、育み、そして今日に至っています。その間には日米が関わる戦争がありました。またそれに伴う日系人に対する強制収容という困難も通りましたが、彼らは命を懸け主イエスに対する信仰を守り、この教会を私たちに残してくれました。この89年の間に、今朝のようにこの教会で礼拝を捧げた人の数は、おそらく延べ数十万人にもなるのではないかと思われます。これらのことを思いますときに、私たちは歴史の重みを感じます。これらを経て、私たち一人一人は今、彼らからバトンを受けて、この教会で主に仕えているのです。言うまでもなく、このバトンは私たちが大切に保管して天国に持参するものではなく、またどこかに放置しておくべきものでもなく、このバトンは私たちが次の世代に手渡していくものです。そのような意味で私たちは確かにこの教会の歴史の一部を今担っており、そしてこのことに対して責任を負っています。今日はこれらのことを心に留めながら、私たちが目指すべき二つのことをお話したいと願っています。まず最初に、私たちの地境を移さないということです。先日私たちの教会の現状について調べましたところ、現在の90人のメンバーのうち27人が80歳以上、13人が70歳以上だということが分かりました。これは教会の 44% の方たちが70歳以上だということを示しています。日本が超高齢化社会となったように、私たちの教会も長きにわたり教会を支えてきてくださった方たちの多くがご高齢となりました。また当地を離れ、日本や他州、他地域に引っ越していかれる方たちが続き、改めて私たちの教会は送り出す教会であるということを認識しております。この15年の間に主は、71名の方たちに受洗やまた入会を通して当教会に加えてくださいましたが、身体的な理由により教会に来れなくなったり召されたり引っ越して行かれる方たちも多く、そのことが特にこの 2,3 年顕著となっています。現在私たちの国やこの社会が目まぐるしく変化している中で、10年後の私たちの生活がどうなっているのかを知ることが難しいように、10年後のアメリカの日本人伝道がこの先どうなっていくのか、私たちはこれからその移り変わりの証人となることでしょう。しかしこの世は変わっても、私たちが変えてはならないものがあると聖書は私たちに語りかけています。イスラエルの三代目の王、ソロモンは私たちに知恵の言葉を残しました。 あなた方の先祖が建てた古い地境を移してはならない。地境とは自分たちの立ち位置を知るために不可欠なものであり、先祖たちが神と共に打ち立てたその地境を安易に動かすことを彼は禁じたのです。私たちの教会の表玄関には、そこにはマタイの16章18から19節の、私はこの岩の上に私の教会を建てよう、黄泉の力もそれに打ち勝つことはない、私はあなたに天国の鍵を授けよう、そしてあなたが地上でつなぐことは天でもつながれ、あなたが地上で解くことは天でも解かれるであろう、という聖書の言葉が英語で掲げられています。そしてその石碑の下には日本語と英語の聖書が埋められています。私たちの祖先が、先祖が建てた古い地境、 The Boundary Stone とは、まさしくこの聖書の言葉に立つという御言葉に対する私たちの信仰でありましょう。そしてそれは私たちの教会の生命線であり、動かしてはならない地境でありましょう。私たちが生きているこの世界は今、自由の名のもとにあらゆることが、あなたがいいと思うならどうぞご自由にというような世界になりつつあります。個人の自由こそが思考の価値観となっているのが私たちの世界です。そしてこの風潮は教会にも浸透しかねないもので、私たちは聖書の言葉でも神の御心でもなくて、私たちにとって都合のいいこと、効率的なことに流れていく傾向があります。そこでは、世俗の言葉が聖書の言葉という地境に取って代わろうとしているのです。私たちは先祖から引き継がれてきた聖書の言葉という地境を決して動かしてはならず、しっかりと後世にこの御言葉信仰を引き継いでいかなくてはなりません。そして同時に私たちは別の使命を神様から受けています。それは天幕を広げ、綱を長くする使命です。イザヤ54章2節にこうあります。あなたの天幕の場所を広くし、あなたの住まいの幕を張り広げ、惜しむことなく、あなたの綱を長くし、あなたの杭を強固にせよ。私たちの使命と責任は、これまでの先達者に対して、彼らが建てた地境を移さないことであり、また同時にその地境を大切にしながらも、その天幕を広くし、惜しむことなく綱を長くし、さらに杭を強固にすることです。私たちは地境を移してはなりませんが、この教会をメインテナンスするために、このところにいるのではありません。私たちが置かれている今の時代というものを的確に捉えて、天幕の場所を広くし、その住まいの幕を張り広げ、惜しむことなく私たちの綱を長くしていかなければなりません。そしてこれらの幕、綱を広げるために、それを止める杭を一つ一つ強固にしていくのです。イエス・キリストが天に戻られて後、初代の教会で最初に向き合わなければならなかったことは、それまでユダヤ民族に注がれていた神の恵みと導きを広げて、すべての民族に向けていくということでした。彼らはユダヤ人に限定されていた天幕を世界の果てにまで広げることが神の御心であるということを悟り、そして未踏の地に踏み出していったのです。私たちも今このような変化の時に置かれています。 主のこの導きを見過ごすことなく、我々の天幕を広げてまいりましょう。昨年私たちは教会のミッションステートメントを発表しました。私たちの使命は、神様から与えられている賜物を用いて、日本、アジア、そしてすべての国の人々とキリストにあって共に成長し、神の言葉を分かち合うことである。このステートメントが公にされたのは昨年ですが、それは現在に限らず文章化こそされませんでしたが、私たちの教会は創立以来基本的にはこのステートメントに従い歩んできたと思います。そしてこれからもこのステートメントに従い、私たちは日本、アジア、そしてすべての国の人々と共にキリストにあって成長し、天幕を広げ続けていくのです。私たちの教会はその始まりからジャパニーズという名前を掲げています。私たちの多くのものが日本人の血を引いているということは、私たちが選んだことではなくて神が選ばれたことです。皆さんの中には日本人の伴侶との結婚へと導かれた方たちもいると思いますし、ある方は日本という国に特別な思いを持っている方もいるでしょう。日本人に対する伝道という使命を私たちは神様から与えられています。この国には数多くのキリスト教会があります。その中には礼拝に数万人が集まるメガチャーチもあります。しかしこれらの教会ができないこと、それは私たちの母国語である日本語で毎週礼拝を捧げ祈ることです。私たちは神様から与えられているこの賜物ギフトを保ち、またそれを大いに用いなければなりません。しかし同時に私たちはこのアメリカ社会の動向も注視しなければなりません。中国系、韓国系、また他のアジア系の方たちは今でも盛んに家族ぐるみで米国に移住していますが、今日日本人家族がアメリカに移住することはほとんど見受けられなくなりました。当地の日系企業はかつてのように多くはなく、また不動産や物価の高いカリフォルニアから他国や他州へとこれらの企業は移っています。多くの国では保護主義が今台頭し、現政権の移民政策はますます他国からこの国にやってくる者たちを制限するものとなってきています。サンデゴにあります日本語補習校にはかつて日本人夫婦の子供たちが多くいたのですが、この3、4年には目に見える形で国際結婚のお子さんたちが多くなりました。私たちの教会の実に54名の方たちも国際結婚をしている方たちです。それは教会の 60% になります。私たちはこの事実を見過ごすことはできません。すなわち日本人家族の移住はなくなってきていますけれども、国際結婚をして当地に移り住んでくる方たちはこれからもおそらく続くということです。昨年度洗礼を受けた方たちはそれぞれアメリカ、メキシコ、中国というバックグラウンドを持っておられました。この状況は私たちがこれから天幕を広げていく一つの方向を示しているのかもしれません。今教会には子供たちの声が満ちています。これらの子供たちはこれからますますインターナショナルになっていくことでしょう。先日一斉ホールで チルデンチャーチのスタッフの方たちが多くの子供たちとゲームをしていました。明らかにその場所は子供たちがのびのびと遊べるスペースではなくて、かといって私たちの置かれている環境では彼らは自由に野外に出ていくこともできません。ヤングファミリーの生活の中心には子供がいます。親たちは子供のためならできる限りのことをしようとすることでしょう。子供たちが喜ぶ姿は親たちが望むことでしょう。私たちは子供たちが思いっきり遊べるスペースとそれに伴うプログラムというものを考えていかなければなりません。教会成長のセミナーでは、会衆が集まる場所の 80% が満ちると、そこから先の成長はないと言われています。今どうでしょう、これもしかしたら 80% ぐらいになっているでしょうか。この子たちの状況を見ますと、それはすでにその 80% を超えています。彼らは狭い部屋におり、あふれんばかりのエネルギーを限られたスペースの中で抑えています。私たちは教会の将来のために、この子たちが、またこれからここに来る子どもたちが何が最善なのかということに焦点を当てていくべきでしょう。現在私たちの教会では日英の礼拝がなされ、日語部が最初に礼拝を捧げています。ですからあまり私たちは気づかないかもしれませんが、英語部の方たちが礼拝に来るときには車の駐車スペースを見つけることが困難になっています。この車社会のアメリカで人を集めようとするのなら、このことはまず一番最初に考慮して備えなければならないことでありましょう。現在話し合われている教会移転の思いはこのようなところから生まれてきています。そしてそのビジョンは、先に述べました私たちのミッションステートメントから、先に述べましたあのステートメントから外れていることではなくて、まさしくそのミッションを実現するために必要なことの一つであると私たちは受け止め、そして信じています。そして私たちは常にあのイエス・キリストの言葉を忘れてはなりません。あなた方は借り入れ時が来るまでにはまだ4ヶ月あると言ってるではないか。しかし私はあなた方に言う、目を上げて畑を見なさい、はや色づいて借り入れを待っている。刈る者は報酬を受けて永遠の命に至る実を集めている。蒔く者も刈る者もともどもに喜ぶためである。私は牧師になって23年が経ちました。最初の任地は本当に小さな島で、そこで離島に暮らす方たちの生活というものを見させていただきました。そしてアメリカに移り、ここでも日本人のみならず、いろいろな生活背景を持っている方たちと出会いました。これらの年月を通して、日を追うごとに、日を追うごとに確信が増していることは、やはり私たちは、イエス・キリストを必要としていることです。私たちの目に、この人はしっかりしていて、すべてが円満にいってると思えても、私たちの見えないところでは、そんな方たちがさまざまなことに日々、苦悶しているということを知りました。そこに、日本人だとかアメリカ人、韓国人、メキシコ人である区別はありません。聖書に書かれている通り、我々は神によって作られており、しかしながらその神から離れて生きているのであるのなら、 私たちの心に不可欠な一つのピースが失われている状態、それが私たちなのです。その失われたピースを我々はいろいろなものを持って埋め合わせようとしていますが、それができずにいます。私たちはこれからもこの事実を伝え、そのピースを埋め合わせることができるのは神だけなのだということを伝え続けなければなりません。そのような意味で2000年前にイエス様が群衆の中に見出したことは今も何ら変わりません。いや、もっとそのイエス様の目には多くの人がそのように映ってるに違いない。そうです、私たちがこの世界という畑を見るのなら、そこに私たちが見るものは早色づいて刈り取りを待っている状態です。この実を前にあるものは巻き、あるものは刈り取っています。私たちは惜しむことなく神様が私たちに与えておられる賜物ギフトを用いて、日本人、アジア人、そして全ての人にアウトリーチしてきましょう。そして今日お話してきました地境を移さないということ、また天幕を広げるということは、私たちの教会に対する言葉であるとともに、私たち一人一人、皆さんお一人お一人に当てはまる言葉です。私たちにも、私たちの家庭にも、動かない立つべき土台が必要です。とどまるべき地境が必要です。皆さんはそれをお持ちでしょうか。そして同時に神様から与えられているギフトを用いて、その自分の天幕を広げていく使命を私たちは一人一人直々に神から受けているのです。天の父なる神があなたをこよなく愛し、あなたがいつも神の臨在のもとにとどまることを願われ、天国があなたにとって最高の場所であるということを神がご存知でありながら、なぜ神はあなたを今日もこのところに、今あるところに置かれているのでしょうか。言うまでもありません。私たちはその場所で、私たちが神様から定められた地境を動かさず、その天幕と杭を広げ、ご自身のために新しい領地を切り開くことを願っておられるからです。神は私たち一人一人を用いて、そのご計画を今も進めておられるのです。あなたはこのことを信じ、そしてそれを心に受け止めているでしょうか。お祈りしましょう。天のお父様、ペンテコステの日曜日、この後の教会総会を前にして、あなたに会って始められ89年もの間、このサンディエゴという地にあり続けたこの私たちの教会で、主の御言葉に心を向けるひとときをお与えくださり、ありがとうございます。あなたがこの教会を89年前に統治に立て上げてくださいました。その始まりは、この国にやってきて、この国の文化や言葉もまだほとんど知らない 我々の信仰の先輩、日本人の方々によってこの教会は始まりました。以来89年間あなたはこの教会を見守り、まさしく聖霊が豊かにこの教会に臨んでくださったがゆえに、今も私たちはこのところであなたに礼拝を捧げることができます。本当に主よ、あなたの恵みと憐れみを心から感謝いたします。そんな私たちに今日もあなたは御言葉を語りかけていてくださることを感謝します。あなたの先祖に立てた地境を移すな、バウンダリーストーンを移すなと、もう一度私たちの心にその言葉を刻み込んでくださったことをありがとうございます。どうぞそれを動かさず、そして同時に統治にあって、この時代の本当に動きをしっかりと見据えて、今私たちが託されているミニストリーをこの地で成し続けていくことができますように。そしてその働きは私たちで完了するものではなくて、私たちは次の世代にもこれを引き継いでいく責任があるということをあなたにあってもう一度確認させていただけたことを心から感謝いたします。どうか我々にしかできないミニストリーをこの地でなさせてくださいますことをよろしくお願いいたします。また教会のみならず、ここに座れるお一人お一人の生涯が動かされることのない地境の上に、そしてその地境に立ちつつも自らが与えられているギフトを用いて、その天幕をただ主の栄光のためだけに広げて生き続ける生涯を送ることができますように、私たちを豊かにお持ちくださいますことをよろしくお願いいたします。聖霊様よ、どうぞ我々にその原動力なる力を日ごとにお与えくださいますことをよろしくお願いいたします。この時を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。